101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は節分について郷土資料館の氷谷係長にお話をいただきました。とても面白かったと思います。あの日晩に皆さん、豆まきをされたかもしれません。鬼を追い出すのか呼び入れるのかっていうような話がご家庭の中でお話されたりなんかしたんじゃないかな。この番組もそういうことで役に立てばいいなと思ってる。今日は今度は郷土資料館のアラカルトを、訪ねてみたいと思ってやってまいりました。郷土資料館では毎月テーマを変えて実際にある品物、郷土資料館で所蔵していらっしゃる、文化財の中で1点これはというものを選んで皆さんにご紹介されています。でそれを今月のアラカルトとおっしゃってるわけですね。で、それぞれ学芸員さんご自分の研究課題、いろんなことを、資料を調べていらっしゃるわけです。その中で興味をお持ちになって、これは市民の皆さんにいっぺん知らしてみたいなと思うものを取り上げてご紹介されているわけです。今月のアラカルトの担当は、学芸員さんで井岡かなえさんとおっしゃる。お尋ねしてお話を伺い、そしてアラカルトについてのご説明を聞きたいと思います。井岡さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月のアラカルト、井岡さん担当でやられるわけでしょ。
今月2月のですね、アラカルトのテーマは、厳冬記という資料を展示しています。
厳冬記、これやったら僕も知ってます。今あんまり見ないですね。最近はあんまり見ないでしょ。
そうですね。厳冬記がよく知られるようになったのは、明治の20年前後からですね。その頃が一番厳冬記のブームの時代と言われています。
今展示室の隅に、ガラスケースの中に立派なものが飾られています。これが厳冬記ですよね。
そうですね。厳冬記といいますのは、今のスライド映写機プロジェクターの原型になるものです。
明かりをつけて写真の原、あれは何て言うんですかね、原版というんですか、フィルムというんですか、そういうものに光を当てて、前で見せるというそういう機械ですよね。
そうですね。今回ですね、展示しているのは、戦後のものですね。
これは戦後に作られたもの。
そうなんです。
いつ頃作られたものなんですか。
このですね、展示資料の側面のところに、コニスライド、コニシロク東京と記されていたんです。それで製造元がコニシロク写真工業株式会社であることが分かりました。そこからですね、昭和42年に、コニシロク写真工業株式会社の写真が出されているんですが、そこの年表に昭和22年3月にコニスライド発売とありましたので、この頃のものじゃないかなと推測しました。
昭和22年ということはもう戦争終わってあんまり回らない頃にもうこれができたということですね。
そうですね。戦後すぐのものだと思います。
ということですね。で、これここにあるということは、ここで使う、ここは使われてた間って郷土資料館できたのはそんなに古いわけじゃないので、これどこから出てきたものなんですか。
はい、こちらはですね、郷土資料館ではまだ登録されていない未登録資料になるんですが、この厳冬記が入っていた箱にタグがついていて、そこに山口小学校視聴覚資料と記されていました。
ねえ、山口小学校か。
そうです
ねえ、西
ね。
宮市山口町にある山口小学校ですな。
はい。
じゃあそこで使われてたものだということがわかるわけですね。
そうですね。郷土資料館が昭和60年に開館した時に、西宮市の教育会館の教育資料室からいくつか教育資料を引き継いでいるんですが、この厳冬記もその中の一つだったんではないかなと考えています。
その頃にもうすでに教育委員会に来てたんやね。な
そうで
る
す
ほ
ね。
ど
はい。
ね。今おっしゃったその教育資料館、昔のね、には東先生というね、学校の先生から教育委員会の職員になられた方がいらっしゃって、学校教育で使っている道具をね、できるだけ後のように残そうということでね、一生懸命集めはったんですよ。でもう教科書の古いのとか、あるいは子どもたちがいろんなことで使ってた道具とか、まあ学校の先生が使ってらっしゃった道具とかをね、一生懸命集めてはった。まあそのうちの一つということになりますな。
そうなんじゃないかなというふうに考えています。
そうではす
い。
ね、「小西スライド」と書いてあります。小西録という写真機のメーカーが作られたもんだということもこれでわかるわけですね。でもこれ、まあ今でこそ古びたもんに見えますけど、当時は相当高価なもんだったんでしょうね。どれぐらいの値段がしたもんだかわかりますか？
そうですね。こちらの展示資料の厳冬記の値段についてはちょっとわからない部分が
そうでし
すい
ょう
ません
ね。
あるんですが、
は
そ
い。
の厳冬記がその初めに流行した明治25年頃の価格は分かっていまして、はい、安いもので5円50銭、高いもので30円から50円くらいでした。で、スライドの1枚の価格は20銭程度で、それがそのスライドがセットになったものだと13円程度でした。だいたいどれぐらいの価値だったかと言いますと、当時の公務員の初任給が50円ほどなので、厳冬記を個人で手軽に購入するというのは少し難しかったんじゃないかなと思います。はい。やはり小学校とか青年団などの集団でお金を集めて購入することが多かったんではないかなと思います。はい。
相当高価なもんやな。まあそりゃそうでしょうね。これそれまでにはなかった機械ですから、まあ言うたら新発明の、まあその時代の先進的な、まあ、全く先頭に立つような機械ですもんね。それは高価なもんやったやと思います。これは鉄製で、今お見せいただいているのは鉄製で、高さがそうですね15、6センチ、そして一辺が5、6センチぐらいの、四角い筒があって、その中になんか電球みたいなのが入ってる。そして前の方にはちょっと離れたような位置にレンズがついてるんですね。
そう
で、
で
こ
す
れ
ね。
で四角い窓が開いてるんですが、あそこにこの写真の、原盤といいますか、フィルムが入るんでしょうね。そうやって使うんでしょ、違いますか？
そうですね。戦後のものになると、映画用の35ミリフィルムを写すようなロールフィルムがついている厳冬記もあるんですが、こちらの展示資料の場合はそれがありませんので、ガラス板のスライドを横から窓の部分にスライドさせるような形で写していたんではないかなと思い
そ
ま
れこ
す。
そスライドさせる、滑
そう
り
で
込
す
ませ
ね。
て見せるという、まあその辺から名前ついたんかもしれませんね。スライド、スライドって僕ら言いますけ
そう
ど
です
ね。
ね。はい。
ああそうか、フィルムをレンズの前にこうスライドさせて、でそこへ光を当てて さらに前にあるレンズで大きくして、
はい、
見せると。
そうです、
はい、だ相当離れたところにスクリーンみたいなものがあるんでしょうね。
そうですね、壁に直接投影する場合もあったんですけど、うん、白い布ですね、布とかを壁に垂らしてそこに映したりしていたようです。
そうですよね、大きな布がいるから、まあ、シーツなんかをかけたりするんでしょうな。
そうですね、そういうものも使われていた可能性はあります。
厳冬機っていうのは一つの機械ですけど、これの特徴ってどんなことでしょうね。
そうですね、少し初めにもお伝えしたことかもしれないんですが、うん、やはり多くのたくさんの人たちで同時に見ることが、一つの絵というものを見ることができるっていう特徴があります、うん、うん、またですね、細かい細部を拡大して見せることができるということもありますし、そうですね、うん、その映画とかの機械に比べて操作が比較的簡単であるということも言えると思います、うん、うん、そうですね、あと見る人のですね、理解を深めるっていう特徴もあるのかなと思います。
なるほど、
はい、その見る人の理解を深めるっていうのはどういうことかと言いますと、うん、その厳冬機がですね、使用されるときはそのただ映像を見せるっていうだけではなくて、うん、その何が映されているのかっていうことを解説する先生とか、
はい、
あとその劇場とかで厳冬機が使われる場合は、うん、弁士の方が説明するという聴覚の体験も伴うということから、見ることと聞くことっていう二重の体験をすることができるというのが特徴の一つであるかなと思います。
なるほどね。写真やったらまあ1枚あって、それを手元に置いても自分だけしか見られへん、まあ、隣の人にも見せようと思ったらこれ見てごらんって渡さなあかん、ね、向かい側に座ってる人やったらまたそれをグリッと回さないかん、でやっと3人で同じ写真を見たということになりますけど、厳冬機やといっぺんにそれを3人一緒に見ることができる。
そうですね、
しかも大きく広げて見られる、はい、詳しく見られるというふうなことがある。はい、それで先ほどお話に出ましたけど、あれですな、そうやって大きくしといて、それに、弁士がついて解説するようなことがあったんですね。
そうですね、映画がそのサイレント映画であった時代は弁士がついていたと思うんですけど、それと同じように厳冬機がその映写される、映される時も弁士が横にいて、はい、解説するようなことが劇場など娯楽の目的の場合はあったようです、
はい、そうか、これは厳冬ですから動かないですけれども、動かない映画映されててもそばで解説する弁士がいたら、
ね、
よう分かるわけですね。
そうですね、
なるほどな、はい、そんな風にも使われてたんですな。これが日本で初めて、世界中で日本が初めて作ったものではないんでしょう。
そうですね、初めて作られた発明に関しては諸説あるんですが、うん、一応ですね、一般的によく名前が挙げられるのが1600年代の半ばから後半にかけて、うん、ヨーロッパで活躍したドイツ人のアナタシウス・ケルヒャーという人物がその厳冬機を初めて広く披露した人物として知られています。はい、
ああそうですか、やっぱり西洋で作られたもんなんですね。だから中国もこう文化では古いと言いますけども、中国ではそんなことはなかったんでしょうか。
そうですね、中国でも2世紀頃に、その当時は人工の光ではなくって、うんうん、太陽とか月とかと炎とか松明とか、その
自然の光、
自然の光を使って影絵のようなものが披露されたという記録が残っているようです。
2世紀だ、すごい昔ですよね。
そうですね、かなり、
そんな頃から人間はそんなこと考えてたいうことですね。
そうですね、
すごいな、はい、まあ、それが後に、まあ、西洋ではこういう機械として改めて発明されて普及し始めた。どんなふうに使われてたかいうのは、何か記録とかで分かることがありますか。
そうですね、キルヒャーが 厳冬期を初めて使った時にですね、うん、そのまるで魔法のようだということで、そうそうそう、あのマジックランタンというふうに呼ばれていたんですけど、す、このマジックランタンがですね、はい、18世紀の終わり頃から19世紀にかけて、このマジックランタンを使ってファンタスマゴリアっていう見せ物が、あのフランスをはじめヨーロッパで流行していたそうです。
見せ物ですか？
そうですね、はい、どういうものだったかと言いますと、うん、室内にですねスモークを焚いて、その幻想的なあの雰囲気を作り出して、そこにそのマジックランタン、あの幻灯で亡霊の映像を投影するというものでした。
はい、なるほどね、いろいろ凝ってくるわけですな、演出がつくわけです。
そうですね、はい、
あ、そういう使い方もされた。
はい、
はあ、その他には例えばこういうもの、今でもそうですけど、幻灯を使って学校で先生があの子どもたちにいろんなものを見せたり教えたりするというふうなことも、もちろん西洋でもあったわけでしょ。
あ、そうですね、あの幻灯が生み出される前提として、あのやはりそのレンズの研究とか、うん、あの光の研究、光源の研究っていうものが科学者の間で行われていたので、うん、やはりその幻灯があの生まれた時に科学者も積極的に使うようになっていました。
は
い、例えばですね、
う
ん、あの星座とか天体の動きなどを、うん、あの壁にですね投影して解説を行ったりしていたようです。
でしょうね、はい、そういうのには便利やったでしょうね。
はい、とても便利だったと思います。
そうですよね、はい、写真なんて一枚小さいものやったらみんなに見てもらえない、拡大してみんなで一緒に見られるというのはすごいことやったんでしょうね。
そうですね、はい、うん、
先ほどおっしゃったような工業的なことにも使えるし、そういう先生が勉強の子どもに教えることもできるし、それから仲間内でこんなものあってんでというのをみんなで見ることもできるし、たくさんあちこちで使われたんでしょうね。
そうですね、はい、
それのこの幻灯が日本に渡ってきたというのはいつ頃のことなんでしょうか？
そうですね、あの日本にあの西洋からあの幻灯が伝わったのは、うん、18世紀 の、 あの長崎出島のオランダと の、 あの交易によるものだったと考えられています。
はは、ね、はい、でその頃はどんな風やったんでしょう？
そうですね、記録はそれほど残っているわけではないんですけど、うん、あの安永8年にあの大阪であの出版された手品の種本の天狗通というものがあるんですが、
手品の種本、
あ、はい、あのいろんなそのテクニック、手品のテクニックを紹介した本なんですが、
は
い、はい、そこにですね、あの影絵メガネとして幻灯器があの随理で詳しく紹介されています。
影絵メガネ、
はい、
なるほど、ね、日本的やけどもこれはスライドのことなんですね、はい、なるほどな、はい、うん、そしたらそういうものを使って演芸に使われたり、あるいはその劇場で使われたりということに、まあ、利用されていったわけですね。
そうですね、あのやはりその目の前に、うん、あの不思議なものを映し出す、うん、当時として珍しいものだったので、うんうん、あの寄席の芸能として目をつけるあの人がいまして、
なる、
はい、あの有名な人物なんですけど、
はい、
あの宮古屋トラクという人物が西洋から伝わった幻灯器に目をつけました。
宮古屋トラク、はい、落語家みたいな名前ですね。
そうなんです、うんうんうん、あの落語家に弟子入りされているんです。
はは、
はい、あの三笑亭、あ、初代の三笑亭花楽という人がいるんですが、うん、そこにあの弟子入りをして、うん、自らもあの三笑亭トラクと名乗る場合もあったそうです。
そうなんですか、はい、でその人がこれを使ったと。
あ、そうですね、と記録によると、あの教法元年にですね、うん、と上野の見せ物小屋で、うん、西洋の幻灯の興行を見たことをきっかけとして、あの寄席の演目として写し絵というあの言葉を使ってあの幻灯の興行をしたそうです。で初めて行ったのがその享保元年の2年後の享保3年にあの行ったとされていまして、あの東京のですね、あの牛込神楽坂の春日井という茶屋で 自ら言動を組み立ててスライドの絵も描いて鳴り物とか工場とか音曲を伴うものだったようです。
はい、なかなかそういう歴史があったんですな。
そうですね、このトラックさんという人がもともとですね、上絵師といってで陶磁器とか布とかに絵を描くような仕事をされてた方で、とても多分手先が器用な方だったと思います。
なるほどね、そういうことやから、まあ、こういうこともしやすかったんかもしれませんね。でもね、昔、まあ、写真が日本に入ってきた時に、なんかこういうのは人間の魂を吸い取ると書いて怖がられたというような話があったというのを今ふっと思い出したんですけど、幻灯もそんな風に怖がられたりはしませんでした？
そうですね、幻灯器もやはりその実際にはその存在しないものを映すっていうことで、うんうん、的とかその幽霊を映すため の、 機械だというふうにも思われる場合もあったようですね。
そうでしょうね。
そうですね、はい、
確かそんなことがあるんじゃないかなと。それこそ江戸時代から明治にこう変わっていく、世の中が変わっていく時には、まあ、全然違う文化が入ってくるわけですから、まあ、そういう点では初めはびっくりされたんやろな。せやけどそれに、これは便利やと気づいた人はたちまちそれを活用していくというようなことがやっぱりあったんやなと思いますけれど、これについて何かこれは西宮 の、 山口町から出たもんですから、まあ、西宮にもそういう幻灯器は使われてたと思うんですけど、なんかそういうふうな聞き取りのお話で面白いものがあったらご紹介いただけますか？
そうですね、西宮市内でも幻灯器が使われていた記録が残っていまして、
はは
山口ではないんですけど、
はい、
今津小学校 の、 100周年を記念して出された今津物語という記念誌があ
ります。
そこに幻灯会という項目が紹介されていまして、
はい
はい、その記事にですね、前田伊八さんという方が子供の頃、明治の頃だと思うんですが、
はい、
子供の頃その幻灯会をしたという思い出を回想されています。
幻灯会、
はい、
どんな文章になっているのかちょっと面白いから紹介していただけますか？
はい、わかりました。ちょっと読んでみます。
はい、はい
はい、私ら小さい時に幻灯会をしよう、幻灯器を買おうと 7,8 人の子供が相談しました。そこでまず金を貯めようということになって、縄を縫うことにしました。1年間みんなで頑張ってそれをため、その代金を持って大阪の新町というところまで歩いて機械を買いに行きました。その頃ですから首都から大阪まで歩くのに ちっともしんどうなかった。幻灯する晩はとても嬉しくて、みんなに大声で触れて回りました。幻灯がない時でしたから、特別のランプで光を入れガラス板の絵を映すのです。幕の上にぼーっと映ると夢のように美しかった。白黒のものですが、それでもあっちからもこっちからも夜になると来てくれ来てくれとせがまれる。同じものばかりはできないので板ガラスを買いに行く。今度は汽車で梅田まで行って道頓堀まで歩いて行かねばならなかった。それでもそんな辛さなんか何でもなかった。また縄を縫って1貫目が10銭から15銭でしたが、1円50銭儲けるのには10貫の縄縫いをしなければならなかった。それで買いましたよ。仕事が昼間あるから縄縫いは夜鍋の仕事です。幻灯器は2円50銭か3円だったと思うが、どの部落でするのにも個人の家を使わせてもらいました。私ら胸を張ってやったものですというふうに回想されています。
これ面白い、聞き取りのことを文章にしはったが今津物語に出てるということですよね。
そうですね、
実際にやったことを書いてあるわけですわね。え、
そうですね、
お金がかかる、はい、そのお金を作るために縄を縫おうじゃないか、これ縄縫ってそれ売りに行かはるんでしょうな、はあ、そういうことをみんなで苦労をして、そしてお金を作った。まあ、それだけでも偉いなと思うんですけど、今読んでいただいたのを聞いてると、大阪まで買いに行った、歩いて行ったというじゃないですか、ちょっと考えられへんなと思うんですけど、その頃は何でもなかったと書いていらっしゃる。へえ、よっぽどこの幻灯器が欲しかったんですね。
そうでしょうね、うん、本当にその1年間夜なべして、うん、なおなってその厳冬期を勝ったっていうところからも分かるように、当時の子どもたちにとってすごくその欲しいものとして厳冬期やその映すため の, スライド板ガラスがあったということだと思います。
でしょうね、はい、だからそうやって手に入れた厳冬で厳冬会をして、それは大喜びだったでしょうね。
そうですね、うん、あっちこっちの家から酔われたと書いてあるので、
は
い、
なるほど、
すごく人気だったということ。
人気者になりましたな。
そうですね、
ね、はい、今私たち、あるいは私たちの子どもたち孫たちはちょっとこうスイッチリモコンを触れば画面が大きな画面テレビの画面に、映り出して、でそれをみんなで見ることもできるし、時にはゲームをそれですることもできるし、何の苦労もなくそういうのできますよね、はい、だからある意味で言うと、そういう苦労して手に入れた厳冬期でみんなで厳冬会をするっていうのはとっても楽しかったやろうなと思うし、今のゲームなんかよりもっともっと、興味深く喜んで、見られたんじゃないか。なんかそういう意味でも、なんか自分たちがしたいこと、楽しみたいことのために苦労をするということが大事なんじゃないかなということを教えられたような気がしますね。
そうですね、本当にそうだと思います。はい、
いやいや、これこの機械そのものは実際に小学校で使われていたもので、たまたまここに、まあ今もう一度きれいにして飾られているものですけれど、この厳冬期一台、お話を聞いているとそれぞれの歴史、それからそれをめぐる世の中の様子なども伺い知ることができました。とっても参考になったし、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思いますね。
そうですね、今回あんまりお話できなかったんですが、うん、やはりその戦後もですね、うん、厳冬期は小学校の教育の中で、うん、使われてたということで、その明治時代 の, 映画の前に流行ったものというのが、はい、その一般的によく言われることなんですけど、はい、戦後もその学校教育の中で子どもたちに親しまれてたということは面白い点かなと思います。
本当そうですね、はい、改めてこういうものを見ると、その時代の、まあ、社会の様子というか暮らしの様子なんかもこう思い出されたり、忍ばれたりして楽しいもんじゃないかなと思いました。これは非常に貴重なものを見ていただいてありがとうございました。今日は、京都資料館の今月のアラカルト担当は学芸員の井岡さん、品物を再解説をしていただきながら、この厳冬期の歴史、それを、取り巻く社会の様子などについてもお話を聞かせていただきました。井岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。